かもこれがただの気休めのあなたが悪いんじゃないわよ、それだけで終わらなかったのは皆さんもご存知の通り、神の御業が表される通り、イエス様がキパッと言われます。私が世にいる間は私が世の光です。ところでこの時イエス様ご自身も実は問題を抱えておられました。少し遡って9章に入る直前の8章の59節にはこう書かれてあるんです。すると彼らはイエスに投げつけようと石を取った。しかしイエスは身を隠して宮から出て行かれた。イエス様がご自身が神と同等の存在、私はあるという発言をなされたことによって冒涜だと石打ちの刑がなされよう、執行されようとしたんですね。それでイエス様は身を隠して宮から出て行かれる、その通りすがりに生まれつき目の見えない人をご覧になられました。まあ簡単にざくばらに言うとイエス様逃亡中に神の御業を表された。またこれが騒動になってそれしたのは誰だ、あの冒涜な言葉を吐いたやつではないかと、まあ大変な混乱になる。そんな危険を犯すことをされてでも神の御業を表そうとされた。私は世にいる間は世の光です。逃げ回って隠れる影になる存在ではない、私は世の光です、身を隠しておられるというその時なのに神の業を表そうとされる。ご自分が問題を抱えておられるようなその中であっても一人の人のために犠牲を払って愛を表される、このお方はそういうお方なのだ。そこまでして私たちに神の業を成してください。また私が世にいる間は私が世の光です。しかしイエス様はやがて世から去って天に帰られます。私がいる間は世の光です。その前に私たちは私を使わされた方の技を昼のうちに行わなければなりません、私たちはとも言われます。昼のうちに誰も働くことができない夜がある、これは終わりの時の裁きの言葉ではないです。地上にいる時それが昼でも生涯を終えて眠りの時夜の時が来る。イエス様もその昼の地上にいるその働きを終えて天に帰られる時が来る。しかし私たちはこの教会も地上に残され昼のうちを歩む私たちにこの世の光の働きが受け継がれていく。問題を抱えていてもその教会を通してイエス様を使わされた方の技を私たちもまた使わされたものとして、この方がどんな問題を抱えている人に対しても、あるいはその技をなそうとする者自身も問題を抱えていたとしても、信仰の目が開かれ光当てられ、この方が希望と将来を与えるお方であると御業を成してくださるんです。イエス様はこう言われてから地面に唾をして唾で泥を作られ、その目に乗られ行ってシロアムの池に洗いなさい。このシロアムが使わされたものの池と訳されています。ヨハネは福音書の中で何度もイエス様がご自分のことを使わされたものと語られたことを記しています。つまりこの使わされたものというのはイエス様ご自身である。その池で洗いなさい、イエス様によってその清めの水で 清められ見えるものになりなさい。そうしてこの人は確かに実際のこの目が見えるようになったんですが、イエス様をこの人が神から使わされたものと証しをするのは実際にイエス様を見る前です。そうしてお前の目を開けたものは誰だというその尋問に対して、その人がどうして神から使わされたものでないんでしょうか。そこで街道から追い出されたその後でイエス様と見える姿のイエス様を見て信じます、告白をするんです。つまり彼は肉の目でイエス様を見て信じたのではない、心の目、信仰の目でが開かれてイエス様を受け入れた。私たちはその信仰の目が開かれているでしょうか、問われる思いがします。自分の目で弟子たちがその目の見えない人をこの見える目だけで見て、あの人はどうしてあんなことになってしまったのだと信仰の目を持って神の御業を見ようとすることができなかったように、私たちも自分をどの目で見ているのだろう、教会をどの目で見ているのだろう、神様を本当に信仰の目で仰いでいるだろうか。御業をなされる、神の御業がなされるため、しかし心を正し、信仰の目を正し、しかし私はと神様ではなく自分の方を大きいとしてはいないだろうか。弟子たちがあの人は目が見えない、他の人と比べてあの人は違う、どうしてそんな違いが問題がと語ってしまったように、私たちもこの教会は、私たちは、私はそんなふうに思っていないだろうか。ある日片目の視力を失い、もう一方も失明寸前だという男の子が両親と共に、かつて水野源蔵さん、瞬きの詩人と言われるこの水野源蔵さんのもとを訪ねました。水野源蔵さん自身もどうしてというようなこの状況に陥った一人です。9歳の時に、赤痢の高熱によって重度の脳性麻痺を起こし、耳と目以外全ての機能が奪われる、話すことも書くこともできない、その水野源蔵さん一切の自由を奪われて苦しみと絶望になった水野源蔵さんが12歳の時訪ねてきた牧師によって聖書に触れ、1年後洗礼を受けて信仰の道を歩みます。そうして母親のそのサポートによって瞬きによって一文字一文字を紡いでいくこの詩を作り出します。それは18歳の時からということです。そのことが多くの人たちに伝えられていき、全国からアドバイスをいただきたいと、求めてくる人がある。その一人に、その失明寸前という男の子がいたわけです。いつものようにお母さんが50音の表を出し、一文字一文字丁寧に源蔵さんはその子に語りました。その語った言葉がこうです。和秀君、人と比べないで生きてください。人と比べないで生きてください。それを聞いたその子の母親が大きくうなずきながら、そうですよね、